らのアソボイス始まります。
ここ十時のシークレットバースデー、生まれ変わるのさ、タニナップタニナップ。ここ十時のシークレットバースデー、生まれ変わるのさ。
この番組は声で遊ぼうコンセプトに、さまざまな声のプロフェッショナルをゲストにお迎えし、真の遊ボイス獲得を目指すアータが奮闘する深夜の声特化型バラエティ番組です。どうも、遊ボイス見習いのアータです。
見届け人の DJ のびです。
今日はこの番組にですね、初めてゲストの方がいらっしゃるということで、今かなり緊張してほっぺがプルプルしているんですけれども、早速お呼びしたいと思います。アータの遊ボイス記念すべき第1弾ゲストは、お風呂が沸きましたの声でおなじみ、声優ナレーターの野崎キイコさんです。
はい、こんばんは、野崎キイコと申します。
いい声
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私はですね、通称キイコですので、キイコさんと呼んでくださいね。で、名前はですね、すべてひらがなです。ひらがなで野崎キイコで検索しますと、いろいろ出てきますから、後ほどご覧ください。お願いします。
よろしくお願いします。
初回からものすごくハードル上がってますよ、アタさん。
ですよね、本当にドキドキですよ。
もう今僕撮っててすごく今、はい、ビリビリきてますもん、キイコさんのお声を。
いや、すごいですね、はい、本当になんか生徒みたいな気持ちになりますね。はい、キイコ先生っていう感じになりました、今。
皆さんすごくお上手でゲストをウェルカムしてくださってありがとうございます。
ウェルカムです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、では早速なんですけれども、野崎キイコさんのプロフィールを私の方からご紹介させていただきます。はい、野崎キイコさん、声優ナレーター、株式会社サムシング代表取締役。5年先なりたい自分になるためにとの思いから、全日空グランドホステスを退職、声優ナレーターに転じる。その後300社以上の CM 番組ナレーション、アニメ、洋画の吹き替えなどで活躍。1988年にナレーションの録音制作を行う株式会社サムシングを設立。現在までに、お風呂が沸きましたの音声ガイダンス、カーナビといった家電ナレーションや、銀行 ATM、 観光庁や企業の自動音声案内など、さまざまな音声合成に携わっている。また講師として企業や学校、観光庁などへ話し方、ボイストレーニング、ナレーション、朗読などの研修講演活動を行うほか、ゼロから事業を立ち上げた経験を生かし、自立や自己実現をテーマにした講演を行うなど、声優ナレーターにとどまらず幅広い分野でご活躍されております。そんなキイコさんを今日はお迎えしているんですけれども、もうプロフィール読むのめっちゃ緊張しました。
でも噛まずに言ったじゃないですか。
すごくだね。
キイコさん、今のいかがでしたでしょうか。
丸
これは早くもね、次週のね、実践編、未来が明るい、あ、陽気比ってそう、その陽気比についてもちょっといろいろ聞かせていただきたいなと思ったんですよ。
あの、陽気比ですっていうとちょっとね、顔が見えないからね、本気に思われちゃういけないんですけれども、
いやいや、ほぼ陽気比だと思う。
いや、もう本当に
そうじゃなくてですね、いつもほがらか陽気の陽気比なんですね
素晴らしい、生で見れました、はい、本当。プロモーションビデオもね、うん、あのホームページの方に公開されていて、その中で、そう、陽気比っていうワードが出てきたので、うん、今日はちょっとそこを使っていこうって思ったので、早速ご紹介させていただきました。
素晴らしい、はい、もうパッと明るくなりましたからね、キイコさんが入ってこられると
すごい楽しい。
すごい、
ちょっと緊張しちゃうな、次のコーナーも肩回してんの、ラジオだと見えないですもんね。
見えないんですよ、
本当にね。今もう動画もあればよかったのにな、なんて今ちょっと思いましたけれども、
はい、
ではちょっと、プロフィールもご紹介したところで、次のコーナー行きたいと思います、はい、
あなたの声をより多くの人に届けよう。 Radio Star Audition Powered by Music Bird。 ファン参加型オーディションラジオスターオーディションの第2回開催が決定。浅香さん、アータさんに続いて7月から9月の3ヶ月間この番組役のメイン DJ を担当しませんか。詳しくは英語でラジオスターオーディション、ラジオスターオーディションで検索してください。エントリー締め切りは5月1日まで。あなたのご応募お待ちしています。
一問一答10秒で答えてちょうだい。このコーナーはですね、私がいくつか質問をさせていただきますので、それぞれ10秒じゃなくてもいいんですけれども、はい、ズバッとお答えください。10秒質問をまとめてさせていただいてからロングインタビューに入っていく流れでやらせていただきたいと思います。ではキイコさん、ご準備の方はいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
はい、ではキイコさん、最初にナレーターや声優さんを目指そうと思ったきっかけは。
はい、ナレーター声優を目指す前は全日空グランドホステスの仕事をしていたんですけれども、はい、当時はですね、雇用均等法が成立しておりませんでしたので、企業の中で女性がどんなに一生懸命働いても5年先の自分の人生に夢を描けなかったんです。で、私は一生働いていこうと思っておりましたので、まあ、一生働いていくには好きであること、
はい、
が自分発であること、この2つの条件で、転職いたしました。
なるほど、そこから始まったんですね。
はい、
ありがとうございます。ではお次いきます。今まで一番印象に残っている声のお仕事は。
はい、研修生時代にですね、独自営業で勝ち取ったオーディションで、いきなり準主役に抜擢していただきました。
すごい、
アニメーションなんですけど、はい、今日実はね、本持ってきたんです、
すごい。
リスナーの皆さんに見れないんですけれども、ドンチャック物語という、
私そちら YouTube でもチェックしてきました。
そうですか。
ドンチャック物語
です。で、はい、この作品はですね、まあ、作品の内容というよりはですね、そのプロセスが非常に印象的だったんです。
うん、
はい、それで印象に残ってます。
なるほど、ありがとうございます。では次いきます。人生何でも楽しい遊びに変えてしまう印象のキイコさんですが、今までピンチだと思った時は。
はい、小学生の時ですね、父親が事業に失敗しまして破産しました。おまけにですね、両親が離婚しまして、家族が崩壊したんですね。で、その時はですね、私はまだ心の免疫力がなかったので、もう毎日が不安と孤独で相当つらかったです。
なるほど。はい、はい、次いきます。自身の生き方のコンセプトの一つとして、はい、懲りないチャレンジ精神を挙げてらっしゃるキイコさんですが、今まさに挑戦しようと思っていることはありますか。
はい、あります。自分らしく生きたい人で、自分探しをしている人に向けて自立創造的人生を応援するコミュニティを作りたいと思ってんです。で、そのためのですね、自己啓発本の出版も企画しております。決まりましたらぜひ。
わかりました、ありがとうございます。はい、チェックさせていただきます。
はい、
そして最後ですね、キイコさんのとっておきの阿蘇ボイスお願いいたします。
この先右曲がります。お肌の曲がり角はとっくに通り過ぎました。1メートル先ハイリスクノーリターンですので、 U ターンしてください。まもなくサンズの川を渡ります。お待たせいたしました。目的地天国と地獄です。天国行きをご要望の方は、交通料としてあらかじめ賄賂をご用意ください。ちゃんちゃん。
ありがとうございます。最高じゃないですか。
すごい、
すごい。
カーナビの面白バージョンでございます。
完全にカーナビでした今
本当にずっと聞いてたやつですね。
ETC カード忘れてないかなと思って
そう
ねえ、
すごいね。もう最後のインパクトが強すぎて、はい、その前までの質問が飛んだ感じありますよ。
ここからロングインタビューですよ。
そうでした、そうでした。本当、ロングインタビューに移らせていただきます、はい。まず最初の質問ですね、はい。キイコさんが最初にナレーターや声優を目指そうと思ったきっかけは、うん、ね、少し前までだいぶ、ね、女性が仕事をずっと続けるっていうのは難しい世の中、より難しかったと思うので、
難しかったです。
そういう意味でも本当にプロフィール読んだだけでも感じましたけど、本当になんか女性なんだけど社会でどんどんいろんな分野を開拓していくぞっていう、そういう開拓者みたいなものを感じたんですけれども。
ありがとうございます、
はい。確か30代の頃に大学に行き直したっていうのも読んだんですけど、そういうのも自分で起業したいから勉強しようって思ってもう一回入られたんです。
その時はね、起業は全然考えてなかったんですね。ただナレーター声優で一応新聞に名前出るまで頑張ろうと思ったんですよ、最初はね。主役頑張ろう、そこまで、はい。でもこのままそのナレーター声優だけを続けていても、うん、ちょっと人生狭いかなっていうのをちょっと感じたんですね。で勉強をもう一度し直して、
はい、
でこう違う視点から、全然違う視点から人生をもう一度チェックするのもいいかなと思いまして。
なるほど。でそこきっかけで起業しようってなって録音制作を行うサムシングを設立、はいはい、ということなんですね。
最初はイベントだったんですよ。
イベント、
イベントと言いましてもね、
はい、
企業イベントってご存知ですか。
企業イベント、
ビジネス、まあ、企業さんが、
はい、
こうまあ、プレゼンみたいな、よく今ですと幕張メッセとか、
はいはいはいはい、
ビッグサイトとかで、ああいった企業を最初していた、そこの企業イベントをしていたんです。
あ、なるほど、でそこからどんどんどんどんいろんな音声合成だったりとかっていうところに広がっていって、ね、今っていう感じなんですね。
チャンスがあってね、そちらの方に流れていったんですけどね。
なるほど、いやすごいなって。あ、そうだ、ここの質問だけで終わっちゃうと大変なんだ
そうそうそう、
たくさんありますからね。
次行こう。
そうですよね、大変大変。もう
そうですよ。
そう、私もなんか起業っていうのはめちゃめちゃ興味があったので、なんか結構聞いてたーってなっちゃったんで、もう次行きます。
はい
雑じゃない、
雑ですか、大丈夫ですか。
大丈夫です、
よかった。
いや私が逆になんか割り込みすぎでごめんなさい。
いやゲストで今日はキイコさんの話を聞きたくて私このスタジオに来ているの で、
本 当、 そうです。
本当にたくさんお話ししていただいて
大丈夫、
はい、もちろんでございます、はい。喋り足りないっていうことがないようにもう全部出してってください。はい、はい、
本気にしちゃっていいですか。
もちろんです大丈夫です、このスタジオ朝まで大丈夫とのことでしたのではい、よろしくお願いします。
帰る手段は別です
はい、そしたら次の質問が、今まで一番印象に残っている声のお仕事はっていうところで、オーディションで準主役を取られたっていうことだったんですけども、
そうですね、そのプロセスがですね、
はい、
銀座にあるですね、
はい、
電通系のナレータースクールに通っていたんですね、
はいはいはい。
で最初はでその時はもうゼニコを辞めておりましたので、うん、アルバイトしなくちゃと思ったんですよね。でどうせアルバイトするんだったら業界の仕事をしようと思ったんです、うんうん。で当時はですねネット検索なんかないんですよ。
そっか、
それでですね、
はいはいはい、
タウンページで
タウンページ
銀座にあるプロダクション全部リストアップして、
はいはい、
学校に行くときは毎日一社挨拶の営業回りをしてから学校に行こうノルマをつけたんです。
すごい素晴らしい。
もうおはようございます、将来有望の野崎キイコです
確かに有望
いやいや
すごい、その声で来られたら採用ですよね。
採用ですよ
いやいやいやいや、まあ、相手に最初はしていただけなかったです。ただですねそれが半年後ぐらい経ってからですね、アニメのオーディションがあるから、
はいはいはい、
まあ、勉強のためにオーディションってどんなのか行ってみるって、まあ、お誘いいただいたので、はい、行きます
そうですよね、
もうどうせダメ元という感じですごい気楽な気分で行ったんですよ、はい、でそれが帰ってよかったんですね。プレッシャーがないから。
わかります。なんかもう意気込んでいたオーディションほど落ちるんですよね。
そうそうそうそう。その時のラッキーチャンスというのはですね、はい、私が毎日その営業をして、はい、自分でチャンスを引き寄せたんですね。でそれが声優としての始める一歩だったんです。でとってもね、あのその後の人生の励みと勇気になったんです。そういう意味でこの作品が私にとっては印象的なんです。
なるほど。自分もあのキイコさんはもちろんだと思うんですけど、自分の声が商品で、替えが効かないじゃないですか。だから自分がダメだったら仕事にもならないじゃないですか。私もシンガーソングライターとして本当にそうなので、すごい気持ちというか言葉がめちゃめちゃ響くし、わかります。私も何個もオーディション受けているので、本当にわかるし、あ、私も頑張ろうって思います。ありがとうございます。本当に
年上の子で、
いやいやいや本当にありがとうございます。わ、いい、
とんでもない、
いい人が第1回目に本当に来ていただいた。次の質問なんですけれども、人生何でも楽しい遊びに変えてしまう印象のキイコさんですが、今まで一番ピンチだと思った時はっていうことで、うん、小学生時代お父様が破産されて、うん、離婚されて、うん、家族がバラバラになった。
そうなんです。
壮絶すぎますよね。ドラマみたい。
もうね、あのそれまではね、はい、ちょっとお大臣のお嬢ちゃんっていうか古い言葉ですよね。ちょっと裕福な家庭だったんですけど、
いや裕福なオーラすっごい出てます。
で一夜にしてですね、長屋暮らしになったんですよ。
うわ
ー。で本当にもう6畳一間くらいのところに母と私と弟がもう3人こう顔を突き合わせて暮らしていたんですけれども、うん、はいはい、もう悲しみが頂点に達すると泣きたいんですけど、泣き場所がないんですよ。逃げ場がないんですね、
はいはいはい、
で幸いなことにですね、近くに土手があったんです、
うんうん、
で泣きたくなると土手にわーって走っていってギャーって泣くんですね。
本当にドラマみたい。
本当そうなんです。
小説ですよね。
すごい。
で寝が明るい子なので、
はいはいはいはい、
昼間、平日の昼間は学校行くと結構楽しくやれてるんですけど、うち帰ってくるとじめーっとしたね、暗い感じなんですよね。日曜日なんかですと、ね、もう、はいはい、たまらなくて1日5回も6回も土手通いするんですね。
もうあの子すごい土手いるなって毎日散歩してる人が思いますよね。
わーって泣いてね、あの締めの言葉があるんです。
お
泣いた後の締めの言葉がですね、
はい、
今自分は子供だからどうすることもできないけれど、大人になったら自分の人生は自分で作っていけるから、それまでなんとか頑張ろう。これが締めの言葉だった。
え、朝ドラかな。
え、すごい。
そう、本当そうです。
これはなかなか
すごい、
まあ、その境遇に、まあ、僕もいなかったっていうのもありますけど、なかなかその年齢でね思うことができるようなことも、すごい前向き。
いや、すごい
前向きでしたね。さ
すが陽気ですよ。
そこで出てくる、はい、
私 の、 あの根っこはですね、うん、土手で培われたんです、ね。
土手、私も土手通う。
キイコさんと土手はほぼ結びつかないことがあるんですよ。
確かに。
そうなんですよね。
確かに。本当にここでもね、あのここでちょっとお便り紹介してもいいですか。
はい、
はい、ラジオネームビターチョコさんから、野崎さん、うん、こんばんは、野崎さんのプロフィールやプロモーションビデオを拝見しました。なりたい自分に、見添えつつ、ご自身のアップデートを重ねておられる方だということが伝わってきました。そんな精力的に人生を送られている野崎さんでも、時に電池切れのようになり一人時間で回復されていると拝見しました。この一人時間について教えていただけたら嬉しいですっていうことだったんですけれども。
嬉しい質問ですね。それってすごく、
は
い、
一人時間、
はい、一人時間、
一人時間ってね、私すごく大事だと思うんです、うん、あのこもる力っていうのがありまして、まあ、自分らしく生きていく一つの中にですね、精神的自立、経済的な自立だけではなくて精神的な自立も必要なんですよね、はいはい、その自立に孤独力 が必要なんですよ。
孤独力、
うん、孤独力で、孤独っていうと一般の人はちょっとマイナスのイメージで思っちゃうかもしれないんですけれども、うん、その孤独の時間で自分と対峙することによって自分の心を見つめることで、そこで自分が育っていく、
はいはいはいはい、
だからその今そのリスナーの方がですね、はい、すごいいいところ質問してくださったなって思ったんですけど、孤独の時間ってすごく大切だし、何かクリエイティブの方もあったさんも、ね、必要じゃありません？
一回その自分と対話する時間っていうのがどれだけ取れるかで、うん、やっぱり作品どれぐらい作っていけるかとか、うん、その歌詞の一フレーズ一個でも深さというか歌った時の重みが変わりますね。なのでめちゃめちゃ分かります。
そうですね、
はい、孤独力っていうのはあーってなりますね、
はい、
うん、なるほどな。
その質問してくださったリスナーさんありがとう。
うわ、いい声でありがとうが
耳元で今のはすごいですよ。
すごいです、ゾゾってしましたね。いやいいな、声がいいっていいな。
いや本当に
すごい、上手に口説かれそうですよね。あ、それはなんて言うんで、なんて言うんですか、この男性を仕留めたいって思ったら声で落として。
いや、まあ、たまんないですよね。
ですよね、
はいはいはい、それはそうですよ。
だってバーで隣に座ってて酔われてきましたとか、私ちょっと酔ってきちゃったとかを、あ、ちょっと行って、ちょっと言っていただいていいですか。
ちょっとなんか気づくのが遅かって、その口説くのはもうちょっとあれですね。
いやいや、でも美人 AD が笑ってますよ。
美人 AD が爆笑してますからね、本当に。
本当に、いや私も本当にちょっとその単語だけでも練習しておくから、本当にいやありがとうございます。そしたらちょっと次いきますね。ありがとうございます、はいはい、自身の生き方のコンセプトとして、うん、懲りないチャレンジ精神を上げてらっしゃるキーコさんですが、今挑戦しようと思っていることはという、問いに対して、自分らしく生きたいと思ってらっしゃる方を、後ろからバックアップするというか応援するような、企画、そして、自己啓発本などの発売を頑張りたいっていうことだったんですけれども、ね、
これはすごく思ってます、自分らしく生きたい人は自分の人生は自分で作るしかないっていうふうに思うんです、うん、よくレディーメイドの人生に自分を当てはめようとする若い方っていらっしゃいますよね。でもらしく演じても絶対自分らしく生きることはできないと思うんですね、
はい、
で自分らしく生きるというのはですね、自分の人生は自分で志を立て、自分の人生は自分で選択決断して、自分で選んだ人生は自分で責任を取る、これがね自分らしく生きる人のね姿勢だと思うんです。
めちゃめちゃもうなんか私キーコさんと似てるんかな。
あ、本当？
いやなんか似てるんかなってすごい恐れ多いんですけれども、なんか今日話されたこととかすごい自分でもも うすでに歌っているようなことが多くて、
うんうん、そうかもしれない。
あと後ほど本当に音源を送らせていただきます。ブルーモーメントっていう、
YouTube で拝見しました。
ありがとうございます。曲が本当まさにそのこと、
すごくいい、
嬉しいです。曲が本当にそういうことを歌っている曲なんですよ。で実際私もいろいろ社会的なものとか自分で考えることとかもあって本当考えたんですよね。でそういう歌にしたんですけれども、本当キーコさんももうすごいもう人生の大先輩ですけれども、同じようなことを考えて通られて今いらっしゃるんだなと思ってなんか嬉しくなっちゃって、
私も嬉しいよ
そしたらちょっとその声についてのお便りも少しいただいているので、
はい、
ご紹介します、はい、ラジオネームポコタさん、キーコさんへのご質問です、
うん、はい、
我が家のお風呂の声は2台続けてキーコさんなんですが、キーコさんのお家のお風呂もキーコさんなんですか
なるほど。
そう、もしそうでしたらご自身の声でお風呂が沸きましたと言われるのはどんな気持ちなんでしょうかっていうお便り来ました
私はね結構初代の方なんですよね、はあ、でもお風呂が沸きましたは、次の代もずっと自分で作ってるんです。私ナレーターだけではなくて、ディレクター、
はいはいはい、
今ロビーさんがやってらっしゃるようなディレクションで、はい、結構いろんなものを作ってるんです。
うーん、
ですからお風呂だけじゃなくて最近はですね、炊飯器 作ってるんですよ。合成合成って面白くてですね、うん、カーナビなんかどういうふうに出来上がってるかって言いますとね、カーナビなんかですと1キロ先銀座ですとしますよね。ちょっと1キロ先2キロ先3キロ先ってバーって撮っちゃうんです。で銀座渋谷青山でですを撮ってコンピューターが組み合わせるんです。
なるほど、サンプリングですね。
そうなんです。でそれがいかようにでも使えるように工夫して撮るんです。
あーすごい。
とナレーションでも、はい、特殊分野ですよね。
はいはいはいはい。
だから次のつながりとかも考えて撮らないといけないってことですね。
それが結構難しいんです。
え、じゃあイントネーションとか間とか。
そうなんです。
あーすごい。できる気がしない。すごいですね。本当プロフェッショナルな仕事ですね。
そうですね。
ちょっと職人仕事ですね。
あ、自分の感覚ですもんね、きっと。
普通のナレーションともまた全然違うと思います。
全然違うんです、はい、で収録の方法も、うん、普通のように撮ると、後ですごいおかしな日本語になっちゃうんです。
アクセント辞典の通用しない世界ですね、そこまでいくと。
すごい。もう一つちょっとお便りご紹介します、はい、ラジオネーム釣船幕之内さん面白い名前ですね
面白い、
は
い、
こんばんは、キーコさんに質問です。お友達の家に遊びに行った時にこっそりお風呂が沸きましたと言っていたずらしたことってありますか？
ないない
ないんだ、そしたら今日もすっごいたくさんいろんなこと聞かせていただいてありがとうございました。喋り足りなくないですか？
あ、いえいえ全然。
あ、いえ全然、そろそろお別れのお時間となりました。リスナーさんに何か一言とかございますか？
あ、そうですね、先ほどちょっと自己 PR で恐縮なんですけれども、はい、コミュニティができたらぜひ参加していただきたいので、Facebook をされている方はラジオを聞きましたって言って、友達申請をしてください。でブログとかいろんなサイトで発表していきますのでぜひ、チェックしてくださいね。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。では本日のゲストは野崎キイコさんでした。ありがとうございました。次回もですね、キイコさんには引き続き、ご出演いただきますのでまたよろしくお願いします。では来週はキイコさんに課題をいただきましてあーたが挑戦する実践編となりますのでお楽しみにしてください。あーたのアソボイスではリスナーの皆さんから声についての悩み相談やゲストの方へのご質問などを募集しております。番組公式ツイッターの DM もしくはメールアドレスラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp RADIOSTAR アットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお送りください。件名はあーたのアソボイスでお願いいたします。ということで今夜もありがとうございました。キイコさん、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまた来週の火曜深夜25時半にお会いしましょう。おやすみなさい。言葉なくてもわかってたよ、きっとこのまま遠くに行くんだろうね。秘密でいよう、あと少しだけ溺れてたい、やるせなさ抱きしめ合って行き止まりの夜キスした。 In the way you move